今週も始まりました、フィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
ダッコムでございます。女性こんばんは、
こんばんは、よろしくお願いします。
なんかさ、
はい、
今日ちょっと俺とギキなんか完全にこうペアルック的な状態になっちゃって、打ち合わせなし の、
ね、打ち合わせなしの、お兄ちゃん真似したの、うん、お兄ちゃん聞いてる、
よくあるあるなね、打ち合わせなしのまさかの全かぶりっていうさ、
うん、お兄ちゃんあなたのブランド真似したの、
ね、やめてほしいなっては絶対、別にでもそこに対して二人とも何も突っ込まないんだけどさ、
リアルに電話とか何もしてないから、
ね、何もしてなくて
電話でしてさ、はい、ゆうちょっと今日俺来てくれよって 気持ち悪くない男兄弟で、それ
だから打ち合わせないのによく被るんだよ、
はい、あ、そうなん
ですか。いや、それはそうでしょ、出どこが一緒だもんだって
。そうだ、
組み合わせが
そうそうそう、まあ言っても血繋がってますからね、
はい、まあそうっすよね、
まあそんなね調子でね、今日も木場のスタジオからお送りするフィッシングトレインですけどもね、
はい、
今日はですね、久しぶり、
4年ぶりです。
嘘でしょ、
嘘でしょ、
いや本当なんです
よ。え、4年ぶりに、
3年今日ですね。
え、ちょっとなんか
約4年ぶりってこと。
申し訳ないの、そんなにちょっとインターバル開けちゃってさ。
本当に？
え、そんなに？
ちなみに4年ぐらい来ていただいてるって今女性言ってましたけど。
はい、え、4年ぐらいじゃない？4年ぶりだよ。
いや4年ぶりか。はい、
ぶりっす。
うん、何回来てもらってるんですかね今日のゲスト。ちなみに僕一回も、うん、この、スペシャルゲストのね、うん、まあ先輩なんですけど、
はい、はい、はい、
来てもらってる先輩が来てる時に、一、うん、回僕ここにいません。
マジで。はい、危なかった。俺もさ、もしかしたらいなかったかもしれないけどさ、今日は大丈夫だった。は
い、危ないですよ。
危ないよね。二人揃わねえんじゃねえかね。今ゲストの名前言いそうになっ
ちゃった。ちょっとこれジョーセの方にね紹介していただいてね。ジョーセよろしくお願いします。
今週のゲスト様はですね、ミスター H1 グランプリこと鈴木光雄さんのご登場です。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お兄さん、こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
ねえ、最初、僕、ずっと会った時から気になってたんで、このペアルック。はい、言っちゃいけないのかなって思ったけど。
でしょ？よくね、言われるんだけどね、まっ、一回も、まあ、打ち合わせもしたことないんだけど、よく被るんだよ。
たまに会っちゃうんですよ、兄貴と。
特にね、被りやすいところっていうのはね、イベントの時。行き当たり、ちょっと俺やめようかなって言ってた時あるもんね、たまにね。
そうそうそうそうそう。
いや、まるっきりね、同じ格好で二人揃って現れた時に、え、こうなの最近と思ったんですよ
ね。いや、もう僕の兄貴がね、はい、そういうところはもう計算して全部電話して、でこれでいくぞなんて言うわけないわ、言うわけないわ、水尾さんそれは言わない。
本当だよね。はい、でまた水尾さんがさ、4年ぶりっていうのは結構びっくりしたんだけど、え、そんな空いてました？
そうです。だって。いつかっていうと、うん、H1 グランプリのクラシック、うん、マスターズカップが今年やりますと。で、はい、この場所でスキートリースが参加しますっていうスーパーサプライズをして、もうそこから今年で5回目のマスターズカップです。
なんかすげえ申し訳ないな、やっぱ年一来てもらわないと、三つ
葉さんもうそれからだからキャスティングさんにはもうマスターズカップの冠で、
はいはいはい、はい、
ずっとお願いして、
へえ、冠スポンサーキャスティング、
はい、
で女性も行ったりしてんの？
昨年行かせていただきました。
へえ、昨年から初めてエントリー、女性は、
いや片倉で一緒にラーメン食べに来ただけだけど、
ね、はい、ラーメンエントリーっていうね特別枠あるんですね。ラーメンエントリーっていうそれには出てもいいかなと思いますね。
ラーメンだけ食いに、
は
い、
ちなみに出場したのはモテキ君だから。
あ、そうです、
はい、
そう
ですか、
そうなんですよ、
なるほどなるほど、
そうかそうか、じゃあそれこそマスターズ、
マスターズカップ、
はい、マスターズカップ、はい、それは、それに優勝すると海外に行けるんじゃないんですよ、ね、
これは、うん、それに優勝すると、うん、キャスティング全店で使える10万円分のお買い物券を優勝者に差し上げる。
そうなんです。
へえ、
そうなんです。
なんかすごいね。
それに副賞がモーターガイドのフットコントロール
X5
です。
っていうかめちゃくちゃ
めちゃくちゃ豪華
ですね。豪華ですね。
それが、年間シーズンを戦った上位30名と、うん、昨年のアングラオブザイヤーと、うん、マスターズチャンピオン、
う
ん、その他に、うん、H1 グランプリって年間5戦開催されてるんですけど、
う
ん、
はい、
各ボート屋さんってやっぱりボート屋さんの大会ってあるじゃないですか、
うん、はいはい、
そこのチャンピオンを、うん、ゲストとして各一人ずつボート屋さん代表で出てもらって、
う
ん、その他に、今ね、去年は、関西の方で、
うん、
あとサイコの方でもね、
はいはいはい
はい、H1 ではないんですけども、うん、はいはい、H1 グランプリのマスターズカップの権利を差し上げますよっていう形で、まあ、そうすると山梨県代表になるじゃないですか。で今年はまたね、はい、プロショップ大塚さんが、協力していただいて、うん、群馬県代表っていう形で、今度はまた一人増えて、でその中のチャンピオンがキャスティングさんの10万円分のお買い物券を手に入れるという。
へ、
まあ、ある意味ね、もう日本一のレンタルボートアングラー決定戦を、はいはいはいはい、まあ、私は今夢見てますよ。
へ、じゃあそのオリキンさんがその最近アメリカに行ってたやつは、はいはいはいはい、それは何で勝つの？
それはアングラーオブザイヤーです。
あ、なるほど。 H1 のアングラーオブザイヤー、
H1 グランプリを1年間戦った年間チャンピオンの、うん、ボーナス、
ほう、はい、
ということでラッキークラフト USA さんが、
う
ん、毎年要は3泊5日の、まあ、強行ですけどもね、アメリカで本場を体験していただきたい、
ほう、
H1 グランプリの選手、まあ、これ僕らの夢なんですけど、
う
ん、
はい、
H1 グランプリの選手からいずれはねエリートプロが出たら、
はいはいはいはい、
こんな嬉しいことないよねって言って、実は H1 グランプリの選手上位陣に挙げてる盾、
う
ん、バスマスターツアーの、
ほう、
あのトロフィーを作ってるメーカーのやつなんです。
へー、
そこにラッキークラトさんがオーダーしていただいて、
うん、
僕らの、まあ、隠れた夢ですよね、
はいはいはい、
いつかはこの一般人からツアープロが出たらこれは最高の夢だよねっていう気持ちも込めてのサプライズをさせてもらってます。
じゃあ、ね、そのオリキンさんが言ってたのは、3泊4日で、言ったらもちろん渡航費もも
ちろん
の宿泊もついてるんですよね。
で特に今年は、うん、実はね彼結婚したんですよ。
ほう、
で、はい、奥さんと仕事が忙しくて、
はいはいはい、
新婚旅行に行けないんで、
ほう、
唯一そうすれば要は会社を休めると、
はいはい、
いうことで、はいはいはい、いやそしたら多分アメリカの方はそういうサプライズ大好きだから、うんうん、って言ったらもう向こうは、うん、おー連れてきなさい、奥さんも一緒に面倒見るからって言って、
ほう、
まあある意味新婚旅行で釣りをしてきたという。
へー、
まあ、その詳しい内容は、バサーさんの方で、
はい、
オリキンがレポートして、うん、たくさん写真撮ってきてると思いますので、ね、
はいはいはいはい、
ぜひ楽しみにしていただければと思います ね、
すね、何、向こうで釣りもしてさせてくれるし、
はい、まず初日が今回はね着いたらいきなり朝ですんで、
はい、
バスプロショップスで1日お買い物と、
ほう、
まあ、彼のことだからどんだけ買ったか分からないけどもね、
はい、
で2日目がバスフィッシング、まあ、バスボートで向こうのプロガイド で、
はい、
で3日目がやっぱり彼結構ソルトウォーターも好きなんで、じゃあボートでカリフォルニアの海岸のソルトウォーターをっていう形で、
うん、
もうたっぷりとアメリカを楽しんできたいですよ、
ね、いいよね、本当に
バカンスや、
バカンス、ね、3000円のエントリーフィーで、
はい、
ね、5回大会出て、
はい、
チャンピオンになるとアメリカタダで行けちゃうんだ、
はい、すごいですよねそれ。
ちなみにそのもちろんね英語を喋れないとか、
はい、
喋れるとかあるん
ですよ。実はね、うん、US ラッキークラフトの社員って全員日本人なんですよ。
ほう、
ですから向こうに行った時の、まあ、まず空港にお出迎え、
はい、
送り迎えは全てですし、
ほう、
もうはっきり言って日本語で全部大丈夫です。
あ、何の問題もなく、
何の問題もない、
体だけ
い
ければ
そうです、
全てスムーズに、
自分の力で、
うん、
アメリカに渡れれば、
はいはいはいはい、
あとは楽な生活があって
すごいツアーの旅ですね。
ツアーっていうかさ、ちょっとこうVIPでやっぱ優勝者だよ、
優勝者そうだね、まあ、VIP だね、
まあ、それだけ、ね、過酷な1年を戦ったやっぱりご褒美ですよね。
さあちょっとね、ちょっとオリキンさん聞きたいよね。
そうですね、
だってちょっと前にさオリキンさん来たよね。
そうですね、
それも、H1 去年のねチャンピオンの折金君は1回も優勝してないんですよ H1 で。
ほう、
あ、うんうんうん、だけども、
だけども一回も外してない。
へ、
で過去にね H1 でチャンピオンになった人で、うん、デコってない人っていないんですよ。必ずどっかのフィールドでデコってるんです。
はいはいはい、
でも彼は全部釣ってきた。
へ、
だからやっぱ彼のそのトータル的なアングラーとしてのスキル
は
多分相当計り知れないものがあるだろうなと。
ちなみにごめんなさい、あの H1 ってポイントな
ん、いや総重量制なんです。
あ、じゃあ5000の重量
なんです。ですから一発大物でひっくり返せますし、
はいはいはい、
ゲーム性、ただ僕があのポイントというよりもやっぱりその一匹大きくても一匹釣ってきた人の価値をものすごく僕大事にしたいんで、 そうするとやっぱりたとえ1匹でも3匹と渡り合えるんですよね。
はいはいはい。じゃあ例えばその過去にいたんですか、例えば5戦出れなかったけど4戦しか出れなかったけど優勝されたとか。
今まではないんですけど、ただ必ずデコってるってことなんですよね。
ちなみに H1 ってハードプラグオンリーの大会ですよね。
はい。
その中で先ほどそのオリキンさん年間5000あってその中で魚を釣ってくるわけですけれども、はい、オリキンさんワームとかもぶっちゃけやるじゃないですか、
はいはい、
でもハードプラグでめくってくるわけでしょ、
はい、
それすごいですよね。
すごいし、ね、彼のルアーはまともなやつないですからね。全てチューニングしてありますよね。例えばクランクベイト一つにとっても、うん、自分がイメージした同じルアーなんだけど全部用途が違ってたりとか、だからやっぱそういって H1 のようにそう縛られてる大会って、
うんうんうん、
みんなそれぞれアングラーが知恵を使うん で、 そ う、 で、ね、
うん
そうするとやっぱりそこから新しいまた商品も生まれてるし、うんはい、スキルがどんどんアングラーがついてくると、
う
ん
う
ん
う
ん
それはそうですよね、まあ、言ったらシチュエーションが、ね、全部同じわけじゃないから、はい、この脇クランクどうしても通してんだけど通んねんだったらどうしようかとか、うんまあ、いろいろねみんなは多分考えるはずだよね、いろんなことを ね、
でやっぱり、まあ、いい例がね今の牛車茨城県の牛車なんですけど、うん、やっぱり6年前に始めた時はもうボート屋さん始めて地元のロコは牛車はフリップの場所だから、
はいはいはいはい、
ハードルアーなんて無謀だよって言ったんですけど、うん、今、うん、牛久行ったらクランク投げろっていう合言葉がボート屋さんですからね、うん、それぐらいにやっぱりみんなやってるようでやってなかった。ちゃんとハードルアーを、うん、オールシーズン、うん、ちゃんと考えて使えば、うん、実はあの牛車でも、うん、シャローマッティのあんな足のフィールドでもね、うん、全部武器になるっていうのが、ね
うね、
今の、まあ、H1 から学んできた地元のアングラーたちとか選手たちがどんどんどんどんスキルアップして、もう僕見てて本当に嬉しい。
まあでもそうだよね、普通にね考えて足だらけのところを、まあ、フリップっていうのはもうあくまでもうみんな、まあ、考えること誰でもバスピッチングやれば、そこをねクランク搭載じゃちょっと無理だなこれ普通にフロロちゃんね、ピーで引っ張んな聞いてこれねえわとかさなってきちゃうもんね、いろいろね。
でもそれでもやっぱり釣れない時ってあるじゃないですか、その時にあやっぱりワームじゃなきゃダメなんだなっていう、
はいはいはいはい、
そういうこともはっきり分かるんで、
ね
だから全体的なスキルが僕上がると思うんですよね。
なるほどね。いやちょっとね H1 の話で盛り上がってて気がつくとこの辺で1曲って感じなんだけどさ、
はい、
この辺で1曲紹介情勢よろしくお願いします、
はい、ではですね今週の1曲アンルイスで六本木真珠。
いやアンルイスまたなんか三尾さんっぽい選曲っちゃ選曲ですけど、
すいませんね古い昭和の歌で
聞いたことはありますよ。
聞いたこと
はすいません三尾さんあります。
大至急もう大有名な曲ですよ、
はい、俺らねが近所でも聞いたことありますよ。
聞いたことあります、
は
い、
なんでちなみにこのアンルイスの、なんだっけ六本木じゃな
くて六本木真珠、
六本木真珠ですね、
はいまあちょっとね、うんちょっと暗い話になっちゃうかもしれないですけど、去年の冬にケイテックの社長の林圭一君が亡くなりましたよね、
はいはいはい、
で今年は今年で、今ハルシオンシステムかな、うん、楠瀬直樹はもう亡くなった、
はい、
実は年一緒なんですよ、
う
ん、で特に林君は、うん、僕なんか20代、
うん、
本当に日本のバスフィッシングこれから日本のバストーナメント、
うん、
俺らの夢叶えようぜって言って一緒に力を
こう、はいはいはい、
入れてた仲間だったのね、
うん、
で、
うん
その彼が、まあ、同じクラブチームで、うん、要は最初のオープン大会で優勝で僕2位だったんですよ。
ほう、
その時に、まあ、毎年銀座のホテルでパーティーをやってて、
うん、
その時にお前勝ったんだから、うん、みんなの前で1曲歌えよ、当時カラオケボックスもないしね、
はいはいはいはい、
で唯一やっとレーザーディスクが出てきたことだから、そのもうたくさんのみんなの前でこの曲を、うん、あの林圭一君がノリノリで歌い上げたの。
お、
うん、イメージないでしょ、
ちょっとないですね、
真面目そうで頭の中魚が泳いでるようなやつだから、
うんうん、
でその瞬間にあ俺こいつとなら友達になれるって思った曲だったの。
はいはいはい、じゃあもう非常に思い出ね、い深い
で、なんでね今日こんなこと思ったかっていうと、はい、実は今回ケイテックさんも H1 グランプリに今年協賛していただいたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
実はそれがちょうど先週の週末に商品を送っていただいて、うん、
はい、
で、まあ、営業の方に、ね、メールでありがとうございましたっていう返事を出したら、
うん、
したらじゃあ実は今日このラジオがあって、
う
ん、チャンスがあったら、まあ、林くんのこと話したりとか、で選ぶ曲が実はちょうど桜吹雪の時期だし、
う
ん、この曲やろうと思ってるんだ、思い出の曲でって言ったら、
うん、
実は、
うん、
4月10日月曜日ですよね、今週の、
はい、おととい、
おととい、
はい、
彼の誕生日だった。
マジっすか、
社員が、いや実は私の誕生日で、最高のプレゼントになると思いますよって言われて、はい、もう僕逆にね、うん、なんかやつかそういう風に仕向けてくれてんじゃないかっていうね、思っちゃって、
いやでもそうですよね、なんかちょっと軽く鳥肌立ちましたからね今ね、
そうですね、
だからそういう部分でもね、やっぱり彼はまあ早く亡くなっちゃったんですけど、はい、やっぱアングラーとしてもすごいやつ、うん、そしてルアー開発者としてもものすごく才能を持った人、うん、そして最後は本当に経営者としてもね、はい、とんでもなく優れた男だったんですね、は
い、そうです ね、 ね、そのね、社員もね、そういう温かい目でね、三尾さんにね、そういう言葉をかけてくれて、なんかちょっとこう林さんのね、こうなんて言うんだろう、俺お会いしたことはないんですけども、林さんのこう人造がね、なんかこう人柄の良さだったり、
いや本当に頑固な男なんだけど、だそういったところはきちっと筋を通して、やっぱりなんか侍って感じなんだよね、
はいはいはいはい、まあやっぱりね、ぶれない人だから、やっぱですね、そうやってやり続けて、ケイティックもできたんだろうし、そしていいね、ものも世の中に出したんだろうし、
そうですね、
そして今会社を守ってる社員も
そうですよ、ね、
リスペクトがあって、
はい、いや本当に彼を、本当に彼の生き方、彼の考えを、これからずっとそのまま継承して、ケイティックっていう会社を守っていくっていう、はい、話を、
いい話ですね、
グッとき
ちゃって、ね、多分これあれですね、天国にいる林さんも非常に多分嬉しいんじゃないでしょうかね。
そうですよ ね、 ね、そうやって言ってもらえると絶対嬉しいですよ、ね、特にね、水戸さんとかと仲、ね、
僕の中では
昔からね、
やっぱり一生忘れない友達なん で、うんうん、でね、やっぱりこの日本のバス創生式から支えてくれてたやっぱりレジェンドの一人ですから、やっぱりバスフィッシングに関わってる人に彼のことを忘れてほしくないんで、
そうですね、
僕も林さんとは面識全くなくて、兄貴もそうなんですけど、まあこれからね、三尾さんみたいな人たちがね、まだ林さんたちが築き上げてきた、ね、物語だったりいろんなことをね、まあいろいろ教えてもらえば俺らも少なからず、
そしてまたねこの H1 も少なからず見てると思いますんで、早
さ、そうです、
少なからずっていうか、どっちかというと、よく見てるだろうね、
むしろよろしくお願いしますよね、我々はね、
我々はもうね、先輩方がね、やってきてくれたことを、結局、今になってね、まあ、一生懸命やらせてもらってますけども、やっぱりリスペクトあってのね、
そうですね、
そうですね、
先輩ですから、いや、なんかちょっとね、しびれる話、
はい、
すごくいい話、
しびれっぽい話、
いやいやいやいや、いや、非常にね、いい話、
いい話です、いい話です。
そんなね、いい話でずっと行きたいんだけどもさ、いい話をしてるとやっぱどんどん時間もやっぱなくなるわけだ、
はい、
自然と、
はい、
でこれもうおそらく HR の話を、今日これからね、三尾さんに全部してもらうっていうのはもう多分おそらくもう不可能だったんですよ、
ほとんどオリキンの話しかしてなかったもんね、
もうオリキンさんの話とあとやっぱそのいい話、
いい話、
いい話、林さんのいい話、だったんで、も
う
来週もこれちょっと水野さんいいですかね、来ていただいてい
いですか、
ぜひ、ぜひ H1 の、
ちょっと H1 のね、
お話してないんでね、
この話 しに来たんですけどね、
そうそうそうそう、
やっぱりそうします、
その
辺、ね、よろしく
お願いします。
でも水野さん言っても、まあ林さんと同い年ってことは、はい、バースフィッシング何年に経ったんですか
ね、トーナメントはもう40年近くなりますね。
40年ですか、
はい、40年
40年、
すげえ、
40年。先日のりさんに同じことを聞いたら、46
じゃなかった、
46年っつった、確か、田辺さんはまたもうワンステップ上でしたからね、
ちなみに40年でトーナメント始めたのが、
トーナメントは要は当時まだプロトーナメントはないですから、
はいはい、
各クラブ単位だったんですよね、でそのやっぱ筆頭株はやっぱバスオブジャパンさん、で、で当時はやっぱりなかなか規制もあって、入れたり入れなかったりしてたんで、じゃあ、まあ結構反骨精神がまだ20代前半ではあったんで、じゃあ作ってやるよって、
はいはい、
で作ったのが、まあホットリップスという伝説のクラブなんですけども、まあ当時バスボート保有率日本一だったんですよね。
ほう、
で、あの牛車にスキーターを走らせた男ですから。
はいはいはいはいはい、はい。それはね聞いたことがある。
牛車にスキーター。
当時は大丈夫だったんですよね、
はい、
エンジンがね。
大丈夫だったんですか、
はい。牛車でスキーターを下ろすために、はい、鉄板引いてスロープまで作っちゃいましたから、三日月が橋の下に。
それで40年で、ちなみに40年バスフィッシングやってて、
はい、
あるんですか最近なんかこんな釣り意外に俺またリバイバルしてんだけどさとか。
いやでもね、
うん、聞きたい。
あの最近、うん、まあ僕ハードルはね一番やってるんだけど、やっぱりワンも釣りも好きなんですよ、うん、でも、うんうん、あの林くんが亡くなってから、うん、もう一回フリッピングを見直したんですよ。どうしてもほらバスボートでみんなピッチングはやるようになるんだけど、でもその丁寧な釣り、
うんうん、
彼とね実は一緒の船で、うん、手取り足取り教えてもらったりとか結構してたんですよ、はい、昔は、うん、でそういったことを思い出しながら彼を思い出して昔のタックでやってて、これ今この丁寧さ俺にないなと。
おーおーおー、
逆に言うとハードルは多くなってるんで、まあ我慢できなくなってるっていうのもあるんですけど、うんうんうんうん、でも逆にタフになってて、そういう時は絶対シチュエーションで必要じゃないですか、うん、その時にもう一度今もう一度フリッピングを見直して丁寧なアプローチを心がけたら、はいはいはい、逆に今タフで釣りづらくなってるから、
うんうん、
いいのかなって思って、
ね、また今の魚が、ね、うん、釣れるのかなっていうね。
で昔と違って竿もね、はい、軽くていいじゃないですか、
まあですね、
あの当時の竿を使ったら僕1時間持たなかったもん。当時今から三十何年前に使ったフリッピングスティックを出したら重くてとてもじゃないけど、
とてもじゃないけど何やってたんだろうみたいなね。でもフリップね、なんかいいですね。最近なんかあんまりこう聞かないから、フリップしてるとか、
ね、フリップのやっぱり彼といえばジグ&ポークじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういった部分で、うん、やっぱり逆に言うと今やってないから良かったりもするんで、うんうんうん、ちょっとね、うん、20年もののポーク引っ張り出したりとか、はいはい、
やばいじゃない、多分開けてつけてピュッて投げたら全部切れちゃうもんね。
でもさ、可能性大ですね。
でもね、やっぱね、ハードプラグね、劇も俺もすごい大好きなんですけど、ーハードプラグのついてどっちかってこう仕掛ける釣りがメインになってくるから、こうどうしてもね、ワームハードプラグをこうずっと俺たちも結構2人でたやつでハードプラグで、はい、まあ縛ったつもりもないんだけど結果2人ハードプラグしか投げてないとかね、
はいはい、
よくあるんだけど、もうそうなっちゃうとワームの釣りがそのできない、
あ
その待てない。
はいはいはい。
もうリズムがこうプラグで仕掛ける釣りになっちゃってから、
そ
っからピューってワーム置いてズル引きをズルズルとかさ気づいてんのかな。
いや今の若いトップアングラーって多分俺それができるんだと思うんだよ、
ね、あ、うん、そこにね、
そこだからね、若いトップ50の選手とか見ててすごいなと思うのは、本当にそのハードルアーの釣りからガラッとシフトして食わせの釣りに変えられるじゃない。だからその才能が今のやっぱり若い子、もうみんな僕の子供の世代だから、あ、やっぱりもうすげえなこいつら。
まあでもそうっすよね、
今のそうですよね、みんな両方やりますもんね。
だみんなそっちのねライトリグのイメージが強いけど、実は彼ら上手いじゃない、ハードル
は。はいはいはいはい、はい、確かに最終的にねこのワームでっていう話が多かったりもするから、どうしてもそれがねイメージに強くなっちゃうけどね。
やっぱりウィニングルアーばっかり目立っちゃうんだけども、うん、そこの行くプロセスはやっぱり絶対ハードルアーが絡んでるんだよね。
そうですよね、言ってもそれでダメだから結局ああなってるとかね、
うん、
まあでもそうだよね、それでやりきってねコバみたいなのが何年か いっぺんにね優勝してきたりねトップだけで2日目終わって1位ですみたいなね、
はあ、
まあ多分コバなんかね、多分ハードプラグの威力をものすごい知ってるだろうから、
うん、
やっぱりそのなんていうの醍醐味っていうのを多分あいつの場合は追い続けて、そこで本来スローな方に落とさなきゃいけなかったりするんでも多分、はい、破壊力の方を取っちゃうから、
うん、
成績にこんなにこうムラがあって
もう胸が痛いのその言葉、自分がそのまんま
いやでもね、俺らはねコンペティションじゃないから、ね、逆にそういう釣りをしているとめちゃくちゃ面白いから、
僕なんかは、うん、要は今 TBC ね、
うん、
出てるんですけど、
そう
ですよ
ね、
もう、はい、要はクラシック僕4回勝ってるんですよ。
ほう、
要は一発勝負の、
ほう、
もう山かけた勝負が強いんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だけどもアングラオブザイヤーってもう15年以上やってるんですけど、うん、1回しか取ったことない、はいまあ、分かるでしょこの村の。
そうですよね。いや言ったらそのワームに部がある日とかなっちゃうと、
そうもうだろうなと思ってても竿持ち帰られない自分がいるんだよね。
なるほどなるほど。
でもトーナメントじゃそれダメなんだけどね。
そうですよね。
でも分かってはいるんだけど、
そう
硬いもの投げきっちゃうね。そう
でやっぱりそうだった。
そうそうそうそう。
いやだって一瞬でさ今までのゼロ挽回できる可能性もあるしさ、
うん、30分でいいんだもん。
そう、
うん、で逆に言うとそうやって30分で挽回して勝った時もあるから、うん、やっぱりそのインパクトが強いんだよね。
でこの状況がなら出るってそういう時はもう全部プラス方向だからね、考えてる
そうだね、
いけるんだ、風が吹いてきたから俺に向かってるんだからね。
ま まあこれとかね、いろんなスタイルがあるからバスフィッシングが面白いところなんですけどね。いや
本当そうですね、だからもうワームだけでもなく、うん、ハードプラグだけでもなく、すべてひっくるめてバスフィッシングは楽しい
ですね。そうですね、
最高です。
まあね、そんな楽しさが全開なね、 H1 グランプリの、細かい詳細は、細かい詳細ってちょっとおかしいね詳細は、来週ね、
はい、
三尾さんにまた来ていただいて話を聞くということになりましたが、情勢、なんか告知があります？
はい、告知をさせてください。明日のですね、4月の13日、18時より21時まで、古澤、勝利プロのテントアドバイザーをキャスティングの八王子店で行います。詳しくはキャスティングのホームページをご覧ください。もう一点ですね、今年もやりますルアーフェスタ in 仙台、こちらがですね、4月の22、23でですね、今年もやりますルアーフェスタということですね。こちらの方も、ホームページに詳しくは載っていますので、ぜひ要チェックお願いいたします。以上です。
おい、
はい、
はい、
じゃあね、三尾さんと楽しい話は一瞬で終わりましたけども、
はい
はい、
来週はちょっとね、Hちゃんの真面目な話でもね、
はい、
聞いてね、
うん、
例えば今年はどこでやるんですかとか、
はいはい、
ああそうですね、
はい、言ったらボートまだ空いてんですかとか、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、
埋まってますもうもう開幕戦キャンセル待ち40人ぐらいいるそうですから。
マジですか、
はい、すごいですね。
まあ、ボート2艇しかないわけじゃないですよね
三尾さん、ボートは手漕ぎじゃないですよね
スペシャル枠でさ、言うても俺手漕ぎ、ゆうくんの時じゃなかったら手漕ぎいいよ、
ボートがなくてうん、開幕戦新トレの松屋さんなんですけど、はい、エンジン戦でもいいからって言ってエンジン戦で出る方もいます。エレキだけですよ、その代わり。
なるほどなるほど。
漏れなくついてる、
ね、漏れなくついてる。三戸さん本当に申し訳ないです。時間がないので来週よろしくお願いします
お願いします
ということで、この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
エンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシング
エンジョイフィッシング。来週はね、三戸さん来ちゃうよ。よろしくよろしく、 H1 よろしく。
エンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシングエンジョイフィッシング